愛を何で定義をするのか、生きるためには何か執着が必要なのではないか。生きづらい系の皆さん、こんばんは。てんてこまいです。今夜は映画ゴールデンカムイの実写化を見てきたので、それにまつわる感想と、ゴールデンカムイという物語自体に焦点を当てて、人間関係の営み、人の心の動きっていったところを気持ちを寄せながら紐解いていきたい夜となっております。ゴールデンカムイはですね、ざらっと概要を説明すると、野田悟先生が書かれた週刊ヤングジャンプで2014年から2022年まで連載されていた作品です。もう完結していますね。単行本は31巻出ています。時代背景、時代設定としては明治の末期、日露戦争後の北海道と樺太を舞台にした作品で、アイヌ文化であったりだとか、グルメのお話が出てきたりだとかっていった物語です。軸としては金塊っていったお宝ですね、があるんですけど、それをサバイバルしながら巡るお話となってくるんですが、まあ、大体ゴールデンカムイと耳にすると、あ、アイヌの物語のお話なんだねっていう風なイメージが彷彿とするのかなと思うんですが、私はね、ぶっちゃけたお話をすると、アイヌ文化ってそんな詳しくないんですよね。高校生の時に北海道へ行ったので、その時のうっすらとした記憶、その時にアイヌの文化も勉強したなっていうぐらいの記憶しか残っていないので、何で見ていきたいかってなると、まあ、人の心の動きって言ったところにすごく魅了されてしまったんですよね。家族であったりだとか、愛の形であったりだとか、そもそも愛情って何なんだろう、生きるって何なんだろう、令和時代に入って生きづらい系の人がすごく増えたのかなって、私は肌感覚としてあるんですよね。私は平成の時からずっと生きづらい系ではあるんだけども、求められるものが増えたこともあるし、細分化されるようになりましたよね。カテゴライズ、あなたはこういった属性ですよ、あ、安堵感を得た、あなたはこういった属性ですよ、こういったパターンも存在しますよ、安堵感を得たって言った場合もあったんだけども、じゃあそれの行く着く先っていうのが、どこにも所属ができないっていう、こうがんじがらめな状態になった時に、所属意識を持てない、所属感を得ることができないってなった時に、生きづらさがすごい出現しているのかな。まあ、求められるものもあるし、所属できない苦しみみたいな、この二軸から生きづらい系の人々が増えているのかなっていうのは思ってるんですが、まあ、それを柔らかくほぐしてくれるゴールデンカムイを見ることによって、いろんなキャラクターが出てくるんですけども、そのいろんなキャラクターの生き様であったりだとか、何を大切にしているか、生きるにあたって何を執着物として生きているのか、愛とは何なのか、愛とはどういうふうに定義をしているのかって、キャラクターごとに別々の解釈があるんですよね。そのいろんなキャラクターの愛の仕方であったりだとか、生き様みたいな姿を見ることによって、こう自分はじゃあどう生きるのかとかをすごく内省して考えるような作品なので、すごい好きなんですよね。まあ、簡単に言うと、2024年の1月19日だったかな、中頃からまあ下旬にかけて実写化の映画が公開されたんですよ。で、私もゴールデンカムイ好きなので、まあ、早速実写化を見に行ったんですが、今はメディアミックスといって、漫画原作があって、まあ、小説原作とかもありますけど、そこからどういう風な作用が起きるかっていうと、大体漫画原作だったらアニメになりますよね。で、その後、まあ、映画化になったり、またはこのゴールデンカムイのように実写化映画になったりだとか、そういった一連の輪みたいなものが増えてきましたね。メディアミックスのメリットというか、何を私たちの消費者の我々に効果をもたらすかっていうと、私は一オタクなので、オタク的な価値観で言うのであれば、供給ありがとうっていう気持ちなんですよね。特にゴールデンカムイはもう物語自体が終結されてしまっているので、でアニメも第4期まであって、今多分第5期が制作決定みたいな形にはなっているので、31巻、単行本31巻分のお話はきちんとアニメでもやると思うんだけど、今抜けているというか、中途半端に終わってるんですよね、実際の話と比べて。その中で実写化だけども提示してくれるありがたみ悲しいんですよ。その物語が終わっちゃったら、じゃあ何で私たちは興奮材料というか楽しむかってなってくると、原作というか公式って定義されるようなところから配給されることに関して嬉しさを感じる。まあ、オタク観点で見るのはそこがあるかな。あとは実写化をするメリットっていうのが、俳優さんを目当てで見る人がいるから、じゃあ俳優さん目当てで見て、その後、あ、こんなにも面白い作品なのかっていう形で原作を見るっていう輪の流れ、の映画ファンであっても、この特にゴールデンカムイに関してはアイヌ文化や戦争の歴史的背景を織り込んである作品だから、映画ファンでも、あ、こんな面白い話なんだ、じゃあ漫画も読んでみるかっていう形でつながっていくので、いろんな作用をもたらすんですけども、雑っぱにまとめると、お金が動くよねっていう感じになるんですよね。 まあ、要はたくさんお金が回るよねっていう、まあ、メリットはそこにあるんですけども、いろんな人に認知されるっていうのがメディアミックスの功績というか、まあ、メリットの一つではあるかなとは思っています。私も2023年に大好きな作品と大好きな役者さんが行ったジョジョの奇妙な冒険のスピンオフ作品で、岸辺露伴は動かないシリーズの中で出た映画があるんですよ。ルーブルへ行く、岸辺露伴ルーブルへ行くっていう話、あの話は映画自体には原作をもちろんベースで作られているんですけども、その映画ならではのお話が盛り込まれていったりだとか、でそこにあこういう解釈の仕方もあるんだねっていう一解釈の仕方としてこう吸収して楽しんでいたんですけども、大体はそういう形の輪が多いのかなっては思っています。令和に入ってから漫画からアニメ化、その後映画化っていうのは結構ハードル高かったんだけども、映画化はひょいひょいと垣根を越えてきて、実写化みたいなまでこう一セットとしてパッケージとして存在してますよね。まあ、あとはコラボカフェグッズであったりだとか、いろんな罠があって、まあ、本当推し活ブームの慣れ果てって悪口になっちゃうけども、推し活ブームがあったからこういう形であるんだなって、昔からずっとオタクをやっている一桁年代からもう7歳とかじゃない、オタクをやってる私からしたらこう明るい未来なんですけども、商業的観点すぎるので、メリットっていうところで見るのであれば違う観点で見ると複雑なところはたくさんあるよなとは思ってます。まあ、映画自体の感想は本当に再現性が素晴らしい、うん、っていうところが一番意見としては大きくあるかな。最後のテロップを見ていた時に、この映画は動物を使用していません、だから要は全部 CG で再現してるんですよね。あの CG のリアルさよ、クマであったりリスであったりだとか、この映像の技術的観点でもすごい興奮したし、こんなリアルに表すことができるんだっていう点と、まあ、動物に対する配慮ですよね。あと衣装が結構特徴的というか、アイヌ文化の洋服っていったものが特徴的なんですね。柄物であったりだとか、そういったところから見た時に、ソーソーって SOU っていうブランドがあるんですけど、私がね学生時代の時にファッションが好きな人たちがハマっていたのを思い出して、確か京都関西の方のブランドだった気がするんだよね。和物和柄みたいなものが流行ってたんだけど、 あそこのブランドなのかってすごいびっくりして、あのブランドが洋服に関係していたらしくて納得いきましたね、自分の中で。あ、ソーソーが関わってるのか、ああなんかわかるなっていう気持ちになったので、服飾っていうのかな、そういった観点で見た時にも興味深いなっていうのを思いました。私は原作を読んでいたので、感想は今から後半戦に入るそのゴールデンカムイの物語について言及していきたいっていうか、お話ししていきたいっていったところでお話しするんですけども、本当再現性がすごかったの一言で終わっちゃって申し訳ないんですが、まあ、その服装の再現性のところが、あ、曹操が関わってるんだとか、その技術的進歩のところでの CG の技術であったりだとか、ここにはこう一消費者としては、あ、面白い、すごいなっていう興味関心を寄せました。2個目のゴールデンカムイの物語自体にお話ししていきたいなっていうところへ入るんですが、まあ、いつものごとくネタバレも全然含んでくるので、嫌な人はねここまでにしていただければいいかなっていうのは思うんですが、金塊って言った宝物があって、それをめぐっていろんなキャラクターが出てくるんですけど、一応主人公としては杉本佐一っていう元大日本帝国陸軍一等卒の第一師団に所属していたキャラクターと、アシリパちゃんっていうアイヌの少女が、この二人が冒険していくストーリーとなってるんですよね。でその中では自立のために精神的な父親殺しの話が織り込まれていたりだとか、パーティーって言ってこうグループを形成しながら乗り越えて過去の痛みであったり悲しみっていったものを塗り替えていくお話だなと思ってて、最近流行っているものを別の品から拝借してくると、ドラマ VIVANT っていうものが流行りましたよね。私もネットフリックスに上がってすぐ見たんですけども、あのお話もなんでこんな爆発的に人気になったのかなっていうのを考えた時に、みんな違う個性を持っているんだけども、欠けとも解釈することができますよね。欠けている部分も持ちつつも、それぞれのキャラクター性を生かしながら乗り越えていく、そこの中には裏切りであったりだとか、また戻ってきたりだとか、そういった形で男性性が男性性を乗り越えていく、男性性に初めて認められることによって自己肯定されたような気分になるみたいなお話が求められていて、世間からも、でそれが面白いと評価されていてっていう形で、まあ、ゴールデンカムイもある種それもあるなっていうのも一種のアンチテーゼ的な部分としては持ってるんですが、全然ギャグパートも入ってくるので笑えるんですよね。面白い、クスって笑えるようなお話もあって、で文化的なことも知れるし、そこで本当幅広いお興味を関心を寄せる人がいるのかなっていうのは私は思ってます。でも私はその中でも愛っていったものに広げたくて、愛ってみんなどういう風に定義していますか？愛情とか愛とかって何ですか？何ですかね？ そう、愛って多分一番最初にもらえるのって親から愛がもらえるのかなって私は思っていて、動物もしかり、人間も動物なんですけども、まあいろんな犬猫もそうだけど人間もそうかなって思ってて、でその親から愛情がもらえなかったら賭けっていう風な形で思ってしまうような人物もいたりだとか、そうじゃないっていう風な形で思っている人とかいろんな人がいると思うんだけど、まあ今からお話しすることを言ったら、私の推しはあの人なのねってゴールデンカムイを読んでいる人からしたらもう結びつくと思うんだけど、私は尾形百之助がめちゃくちゃ推しなんですよ。で彼は過去すごい不遇な環境で育っていったんですよね。でもその中でも自己解釈をしていく中で乗り越えることができるんですよ。こう自分の中で、あ、これは乗り越えることができたんだ、その瞬間に私すごい号泣しちゃって、もう毎回そこのページをめくるたびに泣いちゃうんですよね。多分私の中で重ねちゃっているから、尾形百之助と自分を、こう毒親育ちとか虐待育ちって言われる人は、尾形百之助だけではなくて、こう家族のいびつさであったりだとか人間関係の困難さみたいなのがいろんなキャラクターが過去話で出てくる。第七師団っていう杉本とアシルパちゃんの、まあ、敵役というか、一時的に仲間になったり敵になったりだとかコロコロ変わっていくんですが、そういった敵的な立場 の、 そのグループがあるんです。第七師団ね、第七師団に出てくるキャラクターそれぞれが愛情の賭けであったりだとか、求めているものをすごい欲していたりだとか、そこから自立していったり大人になっていったり、通過儀礼を果たして大人になっていくみたいな描写があるんですよ。で鶴見中尉っていう、まあ、そこの第七師団のトップみたいなキャラクターがいて、その鶴見中尉が、まあ、さっきお話しした私の推しである尾形百之助だったりだとか、宇佐美時重であったりだとか、月島軍曹とか小糸少尉とかに、それぞれの愛情の賭けを探索してそれぞれに愛情を注いでいくんですよね。で今出したキャラクターの尾形や月島や宇佐美や小糸っていったのは、それぞれ家庭環境であったりだとか、何を憎しみに持っていて何を幸せに感じていてっていうのがそれぞれ別々なんですよね。生まれも育ちも別だし、でも一つのもの、まあ、軍隊に入っているっていうのもそうだし、金塊っていったものに関して執着をしながら自分の自己実現も果たしていくし、自分の自己内省も図っていくし、そこで成長していくしっていった、ここをすごい見てほしいな、ゴールデンカムイでっていう私の推しポイント物語のここなんですよね。でみんな何か幻想でもまやかしでもいいし事実でもいいんだけども、執着物を決めてるんですよ。例えば尾形だったら過去に対してすごい執着してるんですよね。過去があるからこう今生きられているみたいな状態が、現状生きられているよねみたいな状態がずっとギリギリ、うん、ギリギリでもないんだよね。すごい孤高の男みたいなイメージが私の中ではあるから、こう戦いつつもこう自己内省を図りながらもずっと生きていて、であっちらこっちら翻るんですよね。あれ杉本たちの仲間だったの、あれ違ったのみたいな、そういったコロコロコロコロ変わっていくんですけども、鶴見中尉から何を与えられたかっていうと、彼はこう自分の生き方の道みたいなのを提示してもらったのかな。それを愛情として多分定義してるんだけども、それを愛かなって私はそういう風な形で思っているので、尾形は本当に過去が不遇な経験をしているから、家庭環境がまあ良くはないですよね、簡単に言うと。だから愛のあり方を分かんなかったんだと思う。愛をどういうふうに受け止めればいいのかも分かんないし、他の人から愛だよ、はいどうぞって言われているわけじゃないんだけども、その愛をどうしてもこう曲がって受け止めちゃうみたいな、あ、これも毒親育ちあるあるだな、機能不全家庭育ちあるあるだなっていう部分もあったんですけど、尾形はそうだったの。じゃあ宇佐美っていう、宇佐美時重っていうほくろが2つあるキャラクターなんだけども、彼もねすごい魅力的なキャラクターなんですよね。私の3推しか2推しぐらいの立場にいる男なんですけども、地方田舎に住んでいて、彼は鶴見中尉のことをずっと尊敬の眼差しとして見ている対象なんですよね。自分の性質であったりだとか尊敬している部分とか、彼は宇佐美はそれを愛として鶴見に送っていたんだけども、鶴見側は何をこう発信したかっていうと、彼の生まれて持った素質であったりだとか、その愛情を私は受け止めましたよっていう形で愛の返答をしているわけですよね。愛を受け止めているってい う、 こう描写があって、だからそれが、あ、これも愛の種類なんだなって、鶴見中尉が尾形に対する愛のかけ方と宇佐美に対する愛のかけ方っていうのは全然違って、それはもう生まれ育ちでうまくこう愛の変容をもたらしているんだって思うとゾッとするんですけどもね。この愛の変容のもたらし方は物語にも直結してくるので、こんな変容の仕方をして、あ、こういうことをしているのか、あーやられたみたいなところがあるんだけどもっていう形ですよね。他にも小糸くんとか、小糸はねすごいねいい彼なんですよ。結構若めなんだけども、家庭環境がまあいいか悪いかで言うと結構いいですよね。ボンボンだってみんなに言われてるんだけども、本当お坊ちゃまみたいなキャラクターなんだけども、でもそのお坊ちゃまの彼であっても隣の芝は青いっていう言葉があるように、見えない葛藤であったりだとか、 恵まれているけども恵まれている中での葛藤であったりだとか、そういった描写が書かれているので、まあ、そこに気持ちを寄せてしまう層もいるだろうな。で、彼に対して鶴見中尉は何を与えてあげたかっていうと、憧れであったりだとか、自己肯定、そのままの自分を愛してあげていいんだよみたいな、鶴の一声じゃないけども、小糸の場合は音の心っていうんだけども、彼はその音の心の場合は何かを欠けているから愛を与えるとかではなくて、もう満たされている状態だから、どういうふうにもっと愛を与えると変革をもたらすんだろうっていうところで、その憧れっていう愛を与えてあげたのかなっていうのは私は勝手に思っています。で、月島軍曹も、彼もね、本当悲しい過去がある彼なんですけども、依存先というか生きる希望としてなってあげる、だから欠乏のところに埋める存在として鶴見中尉は存在しているわけですよね。だから本当にいろんな部下というかキャラクターに対して愛のかけ方が違っていて、じゃあなんでそういうふうな形になったんだろう、じゃあ自分は何の愛が必要なんだろうっていう、こう私ですよね、私自身、てんてこまいというか、読み手読者のその私自身ってそれぞれみんなあると思うんだけども、何の愛が欠けていたんだろう、じゃあ私は何の愛を熱望していたんだろう、何の愛で満たされたら、じゃあ満たされたっていう状態になるんだろうっていうのをすごい考えさせられるような描写がたくさん詰まっています、この第七師団。めっちゃ目が離せないですね。だからどのキャラクターも愛って言ったものに関してこう執着している部分があって、だからこそ生き延びられている、まあ時代背景が戦争、まあ、日露戦争後だからっていう設定背景もあるんだろうけども、こう生きるか死ぬかっていう、もう本当そういった世界観なわけだから、生死のさまよいとかをすごい乗り越えてきた人たちがたくさんいる設定だと思うのね。だからこそ生きるためには、命をかけるためには執着物が必要だったし、執着するものが必要だった。で、ゴールデンカムイの軸となっている金塊っていったものに関して、アシリパちゃんと杉本の仲間になる白石っていう脱獄王がいるんだけども、その彼が金塊に対して執着している理由とか、なんかみんな何かしら執着してるんですよね。物でも人でも愛でも無形のものでも有形のものでも、なんかそこから結局人って生きるためには他人の視点っていうよりも、まあ、もちろんね、他人にどう見られているかっていう解釈も大事なんだけども、ゴールデンカムイではこう他人にどう見られているかっていう大切さよりも、自分はじゃあどう生きたいのか、じゃあそのどう生きるかを実現するためには何か執着をどう決めるのかっていう定義の仕方を見せてくれる作品というふうに思ってます。あとはアイヌ文化っていう、まあ文化もそうなんだけど、食文化、ご飯を食べる文化もそうなんだけども、あなたと私の境界線って絶対にありますよね。仲間交流にするにあたっても、このゴールデンカムイの中でも仲間になったりだとか裏切り者になったりだとか、コロコロコロコロ変わるんだけども、その中でもじゃあ仲間になる瞬間、心の扉を少し開ける瞬間って何でやってくるかっていうと、食っていったもの、ご飯を食べるっていったところに通じてくるんですよね。ネタでチタタプっていう、こうアイヌ文化の一種として、お肉をこうみんなで切り分けて一緒に仲間として食べていくっていうのが物語の中でもお話として出てくるんだけども、まあ、そういったところを通してご飯を一緒に食べること、その文化交流を行うこと、漫画の中でも最後の晩餐の有名な名がありますよね。最後の晩餐っていう、キリストがご飯を配っているような、あれをこうオマージュした描写があって、そこからこうご飯とか食とかっていったものは文化とか今までの習わしであったりだとか、自分が生きてきた道を、心を開きやすいものなんだなっていうのを改めて感じることができましたね。ドラマでも漫画でもこうフィクションの類のものって、まあ、フィクションじゃなくてもリアルの生活でもそうですけども、ご飯っていったものを、食っていったものを通すと何か心が近くなったような気がしませんか。まあ、だからノミニケーションっていう言葉が出たりしたと思うんだけども、リアルの世界では食を共にすることによって、昔の時代だったら、それこそこの時代背景だったら、同じ釜の飯を食うっていう言葉があるように、そういったことを通すことによって仲間になれたんだ、あなたと私の境界線をこう手軽に垣根を越えることができるっていった点で、そこも改めて気づかされるものでしたね。まあ、ざーっと立派な意見になっちゃったんだけど、もう尾形百之助のお話をしようと思うと多分1時間ぐらい語れるから尾形百之助の話はここまでにしとくんだけども、あえて批評めいてお話しするのであれば、このゴールデンカムイっていう物語自体が大好きがゆえにね、話をしたいなって思うのが、結局父親、まあ、男、男性性ですよね、を乗り越えること、葛藤することによって成長は不可欠だって言ったことを見受けられるんですよね。なんかどの物語にも結構そういった文脈が流れてるんだけども、男性が男性を乗り越えていく、結局は。だからそこには、まあ、一応アシリバちゃんって女の子もいるし、アシリバちゃんもこうアイヌの新しい女として生きていくんだ、私はアイヌの新しい女だってこう言っている場面があるんだけども、女性進出の部分だったりだとか、今の時代背景と重ねるのであればね、そういった部分でこう重なる部分はあるんだけども、でも結局この物語の中では男性はじゃあ何を見ているかってなると、こう男性は男性を見ていて、 父親殺しみたいなことがあって、だからそこなんだな結局って言ったところに、ちょっと残念さというか、ゴールデンカムイに対する作品に対する残念さっていうか、世間に対する残念さみたいなのを強く感じましたね。あ、そういったところなんだ結局みたいな。求められているものもそうだし、構図として、で、私自身もこう女性として生まれて、こう女性として生きていて、今までなんで私はフィクションの物語で男性キャラクターがまあ推しなんだけども、男性キャラクターにしか気持ちを寄せることができないんだろうっていうのを考えていたの。女性主人公のお話とか、女性が男性社会で強く生き抜いていくとか、男性とか女性とか関係なくこう頑張っていくみたいなお話とかもあるんですけども、そういったキャラクターよりもどちらかというと男性性が強いキャラクターの方が気持ちを寄せてしまいやすいんですよね。その原理が全然全く分かんなくて、でもこれは私の加工背景が大きいというか、私の場合だったら、まあ、父親との関係性の悪さみたいなところがあったから、男性性っぽいもう物語を好んで、なんかそういったところでこう自分の欲求を満たしていって、自分の中で再解釈、自己対峙、自己内省しながら問題解決を図っているんだろうなみたいなのをね、ぼんやりと気づくきっかけにもなったので、すごい好きな作品ではあるんですけども、その世間に対する枠組みの不平さみたいなのは出ましたね。みんな愛って言ったもの、愛情って言ったものをすごい欲していて、それをすごい不足だと思っていて、その愛の獲得に対する愛の葛藤みたいなものが私たち生きてる中でも文脈として流れているし、こんだけ物語で流れているってことは、それを立ち返る自分の愛の定義みたいなのを再定義できるようなお話なので、いい作品ですね。まあ、実写化のお話はさ、もう本当に何だろう、再現性がすごかった、と技術がすごかった、と服飾が面白かったっていったところしかさ、お話できないのが申し訳ないんだけども、でもそれだけ原作に対してリアルに再現しているっていうことにつながることだからね、それって素晴らしいことだと思うんだよね。まあ、ありがちの記号の言葉を借りてお話しするのであれば、鶴見中尉って実写化では玉木宏が演じてるんだけど、めっちゃかっこいいとか思ったし土方歳三役で舘ひろしが出てるんだけど、うわー似合うわとか思ったし、山崎賢人はいろんな二次元の再現として出ている人だから杉本のイメージとバッチシだったし、谷垣にしぱが出てきた時には心の中で谷垣にしぱとか言っちゃってたし、もうオタクで語るのであればそんな感じでしたね。うん、でもそれだけ再現性がすごいってことだから、意見が出てこないとか、これ以上語ることができない、物語はちゃんと再現されているってことだから、面白い作品でした。愛情の賭けであったりだとか、今回はあまり深く掘ってこなかったんですけども、いろんな家族の形が出てくるんですよね。このアイヌ文化っていったものもそうだし、和人として日本人としての形としてもそうなんだけども、もちろんテンプレートというか、恋人と結ばれて、好きな人と結ばれて、さっき言った谷垣にしぱっていうキャラクターはアイヌの女性と結婚して子供を産むっていうことになるんだけども、典型的なパターンですよね。でもそれを主人公であったりだとか主要人物がやっていないっていったところにも魅力を感じていて、その他の人たちは一人で生きながらも、もがき苦しみながらも自分の幸せの会であったりだとか、生き様がただ家族だけが幸せの会じゃないよっていうところも明言しているわけじゃないんですけども、そういった場面も見せながらも、こういった生き方もあるよっていうのを、こう多様な形をたくさん提示してくれてるので、そこも好きだなっていう風に思っています。私がもう気持ち悪いオタクすぎて、第七師団すごい好きすぎるので、そこから愛情に関して紐解いてきたんですけども、もっと他のところで着眼点を置くと、またいろいろお話ししたいなと思うので、また多分どっかでオタク語りをしているでしょう。ぜひこう読んだことがない、見たことがないっていう方は、愛について悩んでいたらぜひ考えることができるんで、ご覧になってみてください。ここまで聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。だいぶと再熱をしているので、ゴールデンカムイブームが私の中でまた来てしまったので、またお話しするかと思いますが、また次回もお聞きしていただけると嬉しいです。おやすみなさい。バイバイ。